とりあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話をしていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのが知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオの、研究者紹介のコーナーっていうの以前やってたんですけども、ちょっとしばらくやってなかったんで久しぶりにやろうと思います。で、スタッフやっていただいてる天内さんが、分離派の研究者でいいんでしょうかね、
はい、
ということで、もちろんそれは知ってたんですけど、僕もあんまり詳しくはどういう研究をしているとかどれぐらい研究が進んでいるとかあんまり突っ込んだ話聞いたことがなかったんで、今回ちょっとそれを、聞かせていただこうかなと思いますので、はい、ラジオ聞いてる人も美術系ラジオでもよく出ていただいてるので、天内っていうのはどんなやつだと思ってる人もいるかもしれないので一応自己紹介も兼ねて、まずは簡単な、こういう大学でこういう学科でこういうプロフィールで勉強してきたっていうのをまずはさらっと言っていただきましょうか、は
い、天内です。いつもお世話になってますって言うんですけど、出身が東大の美学っていう文学部の中でも、哲学系の、学科に属してるんですけれども、その美学っていう美学は謎っていうのはとりあえず省いて、芸術系の要は、研究室、文学系の研究室ですね、を出てます。出てますというか中途半端にまだ片足突っ込んでいて、博士論文をその文学部向けに自分社会系研究科に出す予定で今書いてるんですけれども、最初結構僕卒論とかも川又正とかよく分かんないことやっていて、
卒論川又正だったんだ。
そうなんですよ。
それ初めて知ったな
技術とか建築とかなんかそこら辺の合間みたいなところをずっとなんとなく気になっていたのが、本格的にその研究になったのは修士論文を書く1年前、ジャスト1年前なんですけど、ちょっと専門を変えてそこから建築のことを始めたんですね、でたまたまその時坂牛先生という信州大から今度は理科大に移られる先生ですけど、彼と一緒に翻訳やってたりしていて、建築の話っていうのは結構その美学に近い割に日本ではあまりその近いと思われていないという現状があるなっていうのを気づいたので、だから僕がやる余地があるのかなと思って、始めたんですけれども、
坂口さんはあれ非常勤かなんかで教えに来たんですか？
そうですね、もともと東大に教えに来ていたのと、あと直接そのご紹介いただいたのは、その知り合いを通じてっていうのもあるし、僕の指導教官が坂口先生となんかバイオリンを弾く仲間だったとかいうのもあって、
非常勤は美学の方に来てたんです
。そうです、文学部に。
で建築論をやってたね。
だから美学の中に建築を組み込むっていう発想はすでにその授業の中で示されてたんですけれども、あんまりその定着してないというか研究ではないんですよね。でまして日本のことはやってないんだから。
でその本が例のエデリアン・フォーティの言葉が
一緒に、言葉と建築っていう本は一緒にその翻訳した本なんです。それは西洋のモダニズムなんですけど、 まあ、その言葉と建築日本バージョンっていうのをやりたいなっていう、例えば日本で様式とか装飾とか、機能とかそういった言葉がどうやってその建築の中で使われてきたのかっていつかやりたいなと思っていて、まあ、分離派の研究ではあるんですけど、僕の研究割とそういう言葉方面に偏っていて、あの今まで書いてきた論文基本的に写真がほとんどなくて、建築の形態分析っていうのはほとんどしてなくて、割とその建築家が何を考えて何を書いてたかっていう、そういうことをずっとやってきました。
それでじゃあその、まあ、エドリアン・フォーティのそれきっかけに、まあ、言葉と建築の日本的なことを、まあ、日本の中で展開するって言った時に、まあ、終始の時ではもうでもその分離派をめぐる問題をもう取り上げてはいた、
はい、
でそこにこうフォーカス当てた理由は、
それはどっちかというと、うん、今度は逆にその形から入ったんですけれど、その昔建築文化で日本のモダニズムの30人という特集がありました、ね、うんうん、あれを持っていってパラパラと、うん、あのめくっていった時にその専門を変える時の間のことなんですけど、なんか大正時代だけなんかおかしな造形が挟まっていて、明治のまあ様式的なものと昭和のモダニズム以降っていうのはまあよくわかるんですけど、その間がなんかちょっと変な時期があるなと思ってたので、まあ一番盛んな活動していたのがどうやらブリハラ氏っていうことで、まあそこから始まった話です。
でそうすると、修士論文の時やったのはまずその分離派の、
成立までの、その条件、コンディションみたいなものをずっとやりました、
それはどういう背景の話なんですか。その、
背景というと、
まあ、一般的な分離派こう近代建築史の中でいうと、まあ、こう 最初っていうかある種近代的なマニフェストを、若い、まあまあ、学生だったのかまだ
学生です、ね、
が、まあやって、で割とこう非常に、まあ、いわゆる芸術論をすごいあの展覧会であるとか、まあ、機関誌っていうのか、を通じてこう結構精力的に書いた、まあ、最初の世代ぐらいですよね。
ただ僕はあまりモダニズムっていうことはその修論段階では考えていなくて、まあ、4つぐらいその分離派に流れ込んでる文脈があって、まあ当時の同時代 その芸術運動であるとか、
それはまあ文学とかいわゆる美術
とか白樺派とかですね、それからあと日本の建築界がそもそも持っている、あの最初からの その構造体、衣装あるいは構造体装飾みたいな、そういう考え方が、引きずられている面もあるよっていうような話である。それからもちろん野田敏彦の話、それから様式とか装飾に関する、議論、まあ、そういう大体4つぐらいを大まかに立てて、まあ、それでザッザッザッとその分離派に至るまでの、まあ、辰野以降分離派までの、流れを追ったっていうのが修論。
それはでもやっぱりそこになると形というよりはその分離派の言説がどういう理想において出てきたかっていうのを、
はい、
あぶり出したってことですよね。
そうです、そうです、だから物はほとんど見てないし、まあ分離派成立までは、あの分離派自体も作品作ってないので、そんなに形に踏み込む必要もなかったんで、まあそれはそれで良かったです、
そうすると逆にじゃあ博士課程に進んでからっていうのはその物も見てそこから考えていくっていうの感じに変わったってことなんですか。そ
ういう変わったというかずっとその、隠しテーマにしてたっていうか、まあ、今回その五十嵐さんに送った国学院雑誌 その原稿っていうのはもともとはそのアートスタディーズでお話しした内容なんですけれど、まあ、それをもうちょっとその背景をしっかりさせて、書いたっていうのが、
これは、要するにドイツ青島に、分離派の人たちが、まあ、作品をちょっと作っていて、その
分離派の人ドイツに分離派の人たちが学生時代に旅行しに行ってみて、
旅行に行って影響を受けたっていうやつか、
は
い、
で日本に持ち帰ってきたっていうことを、まあ、言っている論文なんですけれど、まあ、初めて形に踏み込んだっていうのが、まあ、ほとんどこの、シリーズというか、そのアートスタディーズでお話しした内容以来の、まあ、ほぼ同じ 内容、骨子なんですけど、うん、それを、まあ、初めてその印刷媒体に載せたっていうところですね、うん、今回は、
まあ、要するに形の言及するっていうのはある形の影響関係の話、はい、だからそうな
る、様式上 の、 その似てるとか似てないとか、うん、まあ、何を様式とするかっていう原理的な問題もかなり、うん、今 DSC の中では流行ってるんですけれど、うん、まあそうあまり様式論に今回は触ってないかと思いますけど、うん、まあ、ブニ派の研究を形にした後はちょっとその様式っていう考え方とか装飾って考え方をちょっともうちょっと突き詰めたいなっていうのがあって、
そうするとその、まあ、博士課程で全体として博士論文はこうどういう、なんだろう、タイトルというかフレームワークになってるんですか、これはその中の一部分になるんでしょうけど、そうですね、
分離派建築界の時代みたいな、まあ、うん、大雑把な枠組みは決めてますけど、
うん、それはいつからいつ時代
設立されてから、解散というか、まあ、終わるまで、
終わるっていつなんだっけ、
28年に終わるんです、
28年
だから30年以降 の、 その堀口のモダ
ニズム、28年っていうのはあれ、なんか正式に解散したとかじゃなくて最後のが発行されたのが28年、はい、
そうです、うん、それでなんかもういっかっていう感じになって、うん、自然消滅っていう感じになってるんですけど、うん、まあ、その終わらせるに至った何て言うのかな、うん、その分離派と違う新しい立場っていうのが、うん、まあ、いくつか出てくる、うん、で分離派自体がそもそもそれ以前にできてきた立場と違う立場として自ら規定しているっていう、うん、そのこの立場と自分たちは違うんだ、それから自分たちとあっちの立場はどうやら違うらしいっていうのを描いていくと、まあ、大体大正時代の建築の建設のマッピングみたいなのができるんだろうなっていうことで、まあ、それを博士論文にしてるんです、うん、だからマッピングが目標なんですね、うん、
その時、まあ、分離派って言い方自体はね、まあ、過去からの分離を
する人であ
るけど、
まあ、
その分離派も何年間になるの、じゃあその
8年か、20年から28年
の間に、まあ、うん、結構それなりにみんな仕事も忙しくなって実作やったりとか、まあ、エディカールやったり、うちらもなんかそういうのやったら分かるけど、だからやっぱ数年経つとみんな
忙しくなって、
集まりにくくなって、それぞれに忙しくなるわけですけど、
まあ、8年続いたのは長い方だと思います、まあ、それ以上に長いのは多分創業者だと思います、山口君と。
そうすると、その彼らも変質してるの、どう考えるの、それ
は。基本的にはあんまり変わってないっていうつもりで、うんうん、今のところ考えてます。ただし、
じゃあその
後まで変わったってい
う。ああ、その28の終わった後は変わったって考えるね。
例えば堀口捨て身なんかは、うん、僕は1920年の創立当時はそんなに、うん、割と新しいことは言ってなくて、うん、森田圭一の方が新しいなって思ってるんですけれど、うん、それが堀口の方が新しくなるのは多分非都市的なものみたいなことを言い出した時は新しいんだろうなっていうふうに思って、まあ、それぞれに展開があるんですけれど、うん、山田にしても、東京中央電信局を作らないで多分変わったと思いますし、その変わったからないっていうことで言うと、まあ、それぞれに変わってるんですけど、うん、まあ分離派を壊すほど変わった人っていうのはそんなに実はいなかったんじゃないかなって思います。最初から
そもそも、まあ、その様式論の話になるかもしれないんだけど、分離派をこう束ねるものって何なの問題ってどう考えたらいいの？
共通の敵、
共通の敵か、まあ、その時は過去とか旧来のアカデミズムのなんか様式に縛られたようなものとか、
まあ、様式はそんなに彼らは、はい、まあ、もちろん言うんですけどね、模倣はいかんみたいな、ただなんかそれはお経みたいなもので、一番敵だったのはやっぱり構造派の佐野俊方であったり野田俊彦であったり、そういうのは当然いただろうと思います、でそれが束ねて彼らを束ねていたんだけれども、あんまりそんなこと芸術は芸術だって言わなくても、結構その自分たちなりに建築が立てられるようになって、あまり誘導器を失ったというか、そういう気はしますね。
まあ、そういう意味で最初出た時は、まあ、確かに非芸術、建築非芸術論とか、まあ、シャムコンストラクションのなんか構造とかそういう議論があって、割とじゃあまあ最初に固まって出てきたやっぱその言説のカウンターとしてという意味合いが結構大きかった、
はいはい、で伊藤忠太とも違うような、つまり いわゆる様式にを選択するというような態度ではないような立場で芸術をどう言うかということを彼らは課題としていたはずなので、その彼らがどう何をもって芸術を考えていたかというのを丹念に言っている
んです。逆に言うと、まあ、じゃあその、まあ、分離派としての活動をしなくなってから、まあ、実作も多くなったので、そんなにまあ芸術メインでやるっていう、まあまあ、それはもちろん人によって、あの森田さんとか堀口さんは、まあ、言説は言説続いていったけど、そのカウンターとしての言説ではないというか、ちょっとそこは演出したっていうか、
作れるようになったし、あとあえて言説って言わなくても、まあ、それなりになんかその建築を持って語ることが、まあ、そうか同じかできるようになったからっていうのはあるかと思います。
ちなみにじゃあ分離派をめぐる起用研究ってなんか誰が一番今詳しくやっている人がいたのか、あんまりいない。
藤岡先生はやっぱり堀口ステミをずっとやってるし、あと東海大学ではずっと山田守の研究をしてますし、森田圭一は森田圭一で、まあ兄弟で取り上げられる森田圭一はどっちかというと分離派以降 その分離派を否定する森田圭一の方を、あの古典建築研究なんか取り上げがちですけど、僕はその分離派っていうのを岸田氏にしたいっていうのが、
まあ、そういう意味では藤岡さんの堀口さんはなんか日本的なものみたいなところに結構関心がありそうだけど、そうでもなく、
そうです、僕もありますし、でそれをどうあの藤岡先生の話を受け継ぐかっていうところはちょっと今苦しんでるところなんですけど、
で山田守研究は山田守研究で、まあ、まあ普通にある程度されている。
どっちかというと山田守研究は携帯に近いですね、特に東海大の校舎とか、まあ、聖橋だったり、まあ、残っているものがそこら辺なので、そういうところから考える。
そういうのに対して、まあ、さっき言ったように、まあ、基本的な天内君の立場としては、まあ、まずはあの、まあ、言説から分離派の総体をどういうふうに、まあ、位置づけてマッピングしていくかっていうのが、まあ、目標になるのか、はいはい、
で分離派そのものをテーマにした研究ってあんまり実はなくて、まあ、堀口研究とか山田研究とかあるんですけど、分離派だけを取り上げた研究ってあんまりないんで、
分離派関係のテキストだけだったらそんなに大量にあるわけじゃないし、まあ、28年目だったら、まあ、
そうですね、
すぐ読めますよね。そうするとその周りにある例えば、まあその大正から昭和の頭のこう他のこう、まあ、芸術文学関係のテキストもこう読み込んでいって、その影響相関関係とかを見ていくのも結構作業としては出てくるんですか。
そうですね、芸術関連は大正、最初の方だと結構、あの読まなくちゃいけないなって感じで白川派と付き合わせたりしてるんですけど、それ以降はあんまり芸術論っていう感じが実はしてなくて、まあ、建築のその圏内に取り込まれていく感じはあります。ただちょくちょく例えば北原白秋とかの影響が例えば建物の名前の付け方に見えるとか、そういう話は出てきますけれど、だんだんその建築が自立していく感じでしょうかね、建設においても。
ちなみに彼ら、まあ、その大体展覧会ごとになんか機関紙出してたんだけど、
はい、
でそこに大体文章を寄せてたんですよね、でそれとは別にもう、建築の雑誌には発表もしてたんだっけ。
はい、最初3回ぐらい自分たちで本作って、そこからあとは建築新潮っていう雑誌をジャックする形で売り方特集を組ませてたんですね。
ちょうどだから、まあ、それこそ建築学会の建築雑誌はもうだんだんちょっとなんか構造寄りになったっていうか、もうちょっと芸術論みたいなのが載ってたのが、なんかだんだんその辺の時代にはそういうのあんま乗らなくなって
ない。逆
にそういう、まあ、自分で展覧会機関紙出す一方で、まあ、建築新潮とか新しいメディアの方に、まあ、拡張していくとか、そういう形で場所を変えていったというのも、はい、その時代の、まあ、ちょっと背景。
1910年代ぐらいから、建築関係 その商業式はものすごく出ては消え、出ては消えっていう新潮、週刊新潮、建築新潮なんかは結構ついた方ですけれども、建築世界とか、まあ、そういう雑誌が出てきたのと同時に、建築雑誌からその、いわゆるその科学的じゃない言説は出ていっちゃう、まあ、そのどっちが原因でどっちが結果とも言えないんですけど、まあ、同時的にそういうことが起こりましたね。ただそれは よく言われるような、うん、関東大震災以降ではなくて、うん、もう20年代入った時からずっとそうでした、うんうん、な
るほど。あとじゃあまあその論文は今大体どれぐらい進んでいて、どういう作業をあとこれからやってどれぐらいに完成させる予定なんでしょうか。まあ、
義務としては本年度中です。
あ、そうなんです。それはできそうなんですか。
いや、なんとしても作んなきゃいけないんですけど、まあ骨組みはほぼ出来上がりつつあって、うん、あとはその論理の流れを整理していくっていうところがあるんで、はい、それがまああと2月か2月かギリギリに出せるんじゃないかなっていう期待で作業を続行中ってことです。
あとちなみに分離派の人たちはなんか海外の同時代の、まあ、建築史上とかその辺のやつはどういう影響を受けてる
んですか。パラドイツ語の雑誌を読んでたみたいですね。あ、まあ、たまにアメリカからの雑誌も見てたみたい
ですけど、ドイツの最新の芸術論とかそういうものは、はい、
芸術論っていうかという形で読んでたかはちょっとわかんないです
けどね。
ただ例えば堀口はオランダ行ったりとかしてるんで、うん、まあ、そこで得た情報とか、うん、雑誌を通して得た情報っていうのは大体知ってる。
例えば20年代のこの辺だと枝田とかもなんか表現し
マボーと同時代
です、ね、村山さんとか、なんか日本に紹介してるんですよね、
はい、村山智義がもう狂言派っていうのは終わってるよみたいな話を、当時
平山さんとはどういう関係だったんですかね。
一緒に展示出したことはあると思うんですけど、復興なんだっけ、うん、震災後の復興 の、うん、建築総案展覧会っていうのがあって、はいはい、そこで一緒に出してる関係はありますけれど、直接その知り合ってるかどうかっていうとちょっと怪しい。
あ、そういえばだから上のバラック系のやつ、バラック装飾者か、ね、分離派はまたあれとはまたちょっと違う立場通るんだよね。
小町郎とはもう完全に論戦してるので
つまりそれ彼らから見るとなんだ、あそこまで崩したものは芸術じゃないとかそういう話なんだけど、どう
建築じゃない装飾みたいなものを建築の中に取り込むのは、まあ、純粋ではない。
だから一方で構造派に対して論戦を張って、はい、もっとアバンギャルドというかあの装飾デコンになってるやつとも論戦を張りながら、はい、まあでもそこで、まあ、まさにマッピングじゃないけど自分の位置というかを確認しつつというか、
彼らとしてはそのバラック装飾者のやってることが、それ以前 その様式を選ぶような建築とほぼ同じように見えてた、
まあ、結局表層の取り替えということで、
まあ、本町はもうちょっと違う、もちろん意識を持っていたはずですけれども、そこは通じなかったでし
ょう。あとまあそうですね、あと最後ぐらいの質問で、じゃあその山田さんはこう、まあテーマ自体はまあ過去 の、まあその分離派の時代やってるわけですけど、なんかまあそのテーマをこう現代に引き付けてなんか考えた時、なんかこういうヒントになるとかこういうつながりがあるとかってなんか思うことってなんかあります。
僕は今回博士論文を上げるとなんか建築のことを少しは言えるようになるかなっていうイニシエーションぐらいしか思ってなくて、現代に引き付けるじゃないけど、装飾とか様式っていう話は現代で、まあ、どうせ僕は建築作らないので、
まあでもその問題はまたね、最近も語られだしてます
ね。そうなんですけど、どうせ作らないから装飾って言っちゃっても別に問題ない人なんで、そういうことを言い続けようか、あるいは言い直してみようかというところはあります。
じゃあ無事に完成するというのは今年の終わりにはできてますか。
その後手直しがあって、日程があって、まあ、そうですね、来年のどっかで認定が下る、はい、完成
しそう、楽しみにしています。
頑張ります。
ということで、
はい、ありがとうございます。